芽吹きの福音第8回救いは天からという主題で芽吹きの18章と19章です。今日の18章と19章はヨブの友人シュヒビとビルダデとの2回目の討論になります。1回目は8章から10章までのところにありました。ビルダデという名前なんですけれども、どんな意味があるのかなと思って調べてみました。そうしたところ、戦いの息子という意味だそうです。すごい名前ですね。もう最近の教会学校に来ている子どもはこの戦いという漢字を持っている子が多いんですよ。連と、学と、会と、高と、あの戦闘の党なんです。こんな小さな教会なのに結構多いんですね。だからビルダデ、戦う子、これは古代からそういうふうな名前があったということなんですね。このビルダデとの2回目の討論なんですが、ビルダデは因果応報論に立っているんです。今日のところでビルダデは悪人を彼と呼んでいます。この彼という言葉が20回も使われているんですよ。例えばね、18章の6節のところにこんなふうにありますね。その天幕のうちの光は暗く、彼の上の灯火は消える。その力ある歩みは狭められ、その計りごとは彼を倒す。彼と言ってるんですけども、この彼をあなたという言葉に置き換えると、ヨブを直接攻撃する言葉になるんですね。でもそこをビルダでは彼というふうに客観的な論として語っているということがわかるわけなんです。それにしてもですね、ここをずっとあなたあるいはあんたというふうに読み替えると、これは喧嘩腰ですよ。もう情け容赦ない侮辱の言葉に聞こえて仕方がなかったんです。ところが内村勘蔵はビルダデについてですね、8章の彼の論の組み立て方とか、それから18章の彼の話を見ると、ビルダデは若き神学者であって考え方が極めて論理的だというふうに言っているんです。論理的というのはどういうことでしょうか。ちょっとやっていますので、皆さんどういうふうに思うか。牧師は人間である。みんながみんな牧師なのではない。故にみんなは人間ではない。逆にしてみます。皆さんは人間である。みんながみんな牧師なのではない。故に牧師は人でなしである。これ論理になってますか。これね、図で書くと一目瞭然なんです。牧師は人間である。そうですね。でもみんなが必ずしも牧師なのではない。でもやっぱりみんなは人間なんです。ということで、これは一見正しいような論理に見えるんですが、だって牧師は人間である。正しいでしょ？それからみんながみんな牧師なのではない。これも正しいです。結論が問題なんです。故にみんなは人間ではないとか、牧師は人でなしだとかって。結論が間違ってるんです。論理になっていない。ということが一目瞭然なわけなんですね。それで私は自分が論理的な人間ではないと思ったので、論理学というのを調考してみたことがあります。そうしたところですね、論理学のクラスで先生が言うには、論理学は命題から結論への推論プロセスの正しさを研究する学問ですというふうに言ったんです。命題だから牧師は人間である、これ正しいですね。こういうのは命題というんです。みんながみんな牧師なのではない、これも命題なわけです。結論が間違っているとすると、この推論プロセスが間違っていると、そういうことを研究する。どうすれば正しい推論ができるかというのが論理学だというふうに言うわけなんです。勉強してみようと思いました。前期末に先生がこう言ったんです。ゲーデルの不完全性定理というものがあります。なんだそれはと。ゲーデルさんっていう人がね、こんなことを証明したそうなんです。たとえ論証できなくとも真理は真理であり得るということをゲーデルさんが証明してくれたんだそうです。ということを聞いて、そうなんだ、 じゃあ後期受けるのやめようと思ってやめたんですけれどもね。確かに論理的であることは、これは好ましいことです、望ましいことです。ただ苦難の中にある予部に対して、その助言が論理的であるかどうかということは大切なことではない。どんなに論理的に予部に現在の苦難を説明したって、それが大切、論理的であることが大切なのではないと思うわけなんですね。じゃあ何が重要なのか、このところを見ていきたいと思うんですけれども、まず最初にビルダでの言っている論理というのを見てみましょう。そうすると18章の1節から4節まで一行で要約するとこうなると思います。ヨブよ、言葉を慎み目を覚ませと言っていることになると思うんです。というのはですね、8章の冒頭と18章の冒頭はやっぱり語り出しが似ているんですよ。8章でビルダテはこのように語り出しています。いつまであなたはそのようなことを言うのか、あなたの口の言葉は荒い風ではないかと言っていますし、18章でビルダテはこのように言っていますね。あなたはいつまで言葉に罠を設けるのか、あなたはまず悟るがよい、それから我々は論じようと言っています。ヨブの言っていることが論理的じゃないというわけですね。そして特に2節からこんなふうに言ってますね。なぜ我々は獣のように思われるのか、なぜあなたの目に愚かなものと見えるのか。怒って斧が身を裂く者よ、あなたのために地は捨てられるだろうか、岩はそのところから移されるだろうか。目を覚まして悟れと言ってるんです。何を悟れというふうに言ってるのかというのが5節からのところにあります。悪しき者の光は消え、その火の炎は光を放たず、その天幕のうちの光は暗く、彼の上の灯火は消える。この光というのはこの世での光ですから、繁栄なんですね。繁栄が奪われる。神様は罪を犯さない、罪を犯すのは人間だ、そういう悪い人間が苦しみに遭うのだということを面々として語るわけです。特に13節の言葉はこれはね、本当に聞くに耐えない言葉です。その皮膚は病によって食い尽くされ、死の初子は彼の手足を食い尽くす。ヨブの皮膚は今はもうかさぶたになって剥がれて、またかさぶたになるわけでしょう。そのヨブにですね、皮膚病の原因はあなた自身の罪だと言ってることになります。だから悪人が苦しむのだから、苦しんでいるあなたは罪を犯したに違いないと断定するわけなんです。でもヨブ記の冒頭を知っている私たちは、ヨブは罪を犯さなかった、義人ヨブだということが大前提になっているということを知っているわけですね。そしてビルダデの結論は最後のところですね。18節、彼は光から闇に追いやられ、世の中から追い出され、彼はその民の中に子もなく孫もなく、彼の住処には一人も生き残る者はない。罪人の末路は滅びだ、だから悔い改めよう、悟れというふうに言うわけです。こういうのは倫理道徳なんですね。良いことをすれば良いことが必ず訪れる、悪いことをすれば悪い結果になる、倫理道徳なんです。そしてこれを論理的に彼は語るわけなんですけれども、たとえどんなに論理や倫理を尽くしても、愛がなければ慰めにも何にもならない。どんなに正論を論理を尽くして語っても愛がないんです。このことをパウロはコリント書の中ではっきりと言っていますね。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい尿蜂と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。第一コリント書の13章1節2節で言っています。大切なのは愛なんだ。このビルダデの論に対してヨブは応答しています。それが19章の言葉なんですけれども、2節このようにありますね。あなた方はいつまで私を悩まし、言葉を持って私を打ち砕くのか。 あなた方はすでに十度も私を恥ずかしめ、私を悪くあしらってもなお恥じないのか。見当外れの侮辱をやめてくれと彼は言ってるわけですね。私の苦悩は神様のお取り扱いの不当さなのだ、それで私は苦しんでいるのだと訴えるわけです。7節にこのようにありますね。見よ、私が暴虐だと叫んでも答えられず、助けを呼び求めても裁きがない、正しい裁きが行われない。そして本当に今ヨブは気の毒な状況の中にあるんですね。身内からも嫌われている。かつては声をかければ来てくれたしもべたちにお願いしなければならないというふうに言っていますよ。16節、私がしもべを呼んでも彼は答えず、私は口を持って彼に請わなければならない。17節、私の息は我が妻に厭われ、私は同じ腹の子たちに嫌われる。わらべたちさえも私を侮り、私が起き上がれば私をあざける。本当に気の毒な状況です。だからヨブは言うんです。我が友よ、私を憐れめ、私を憐れめ、神の御手が私を打ったからである。あなた方は何故神のように私を責め、私の肉をもって満足しないのか。これは叫びですね。私を憐れんでくれと叫んでいるんです。これが22節までのヨブの言葉なんですが、22節と23節は大きな沈黙があったんではないか。私たちの聖書ではそこをスペースを空けてはありませんけれども、おそらくヨブは3人の友達に私を憐れんでくれと訴えたはずなんです。ところが彼らの目から何の憐れみも愛も感じることができなかった。その深い絶望の中で彼はその時天を見上げたようなんです。23節でこのように言ってますね。どうか私の言葉が書き留められるように、どうか私の言葉が書物に記されるように、鉄の筆と鉛と思って長く岩に刻みつけられるようにと言ってですね、彼が見上げた天に彼は大きな希望を見たんです。25節、私は知る、私を贖う者は生きておられる、後の日に必ず地の上に立たれる。私の川がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで焦がれると。救いは天から来るんだ。地上からじゃない。そういう思いが彼を包み込んだんですね。ここで三つのことが語られていると思います。私を贖う者は生きておられる。救い主は天におられるということです。そして25節の後半で、後の日に彼は必ず地の上に立たれる。救い主がやがて来られる。私のところに来られるという希望です。願いでもあり、また希望です。そして26節と27節で言っていることは、私は死ぬだろう、しかし復活する、よみがえって救い主に間に合える、そういう希望を彼はここで与えられるんです。逆転ですね。救いは天から来る。人間の倫理や論理から来るのではなく天から来ると。そしてこのことを先ほど引用したコリント書の13章パウロの言葉がですね、このように続いています。8節から少し長いところですけれども朗読します。愛はいつまでも絶えることがない。しかし予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れるであろう。なぜなら私たちの知るところは一部分であり、予言するところも一部分に過ぎない。全きものが来るときには部分的なものは廃れる。私たちが幼子であったときには、幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は、幼子らしいことを捨ててしまった。私たちは今、鏡に映してみるようにおぼろげに見ている。しかしそのときには、顔と顔とを合わせて見るであろう。 私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。パウロも同じような経験を何度もしたんじゃないでしょうか。石で打たれた時、何度も死にかけたというふうに言ってますね。でもその救い、愛は天から来るんだ。ヨブの言葉と重なり合うものがありますね。先週の火曜日の夕方なんですけれども、テレビのドキュメンタリーで星野富弘さんのことが放映されました。これは1988年に一度放送されたドキュメンタリー番組だったようです。リポーターが柏山文枝さん、柏山文枝さん、お花はんじゃないかというふうに思いました。その柏山さんがねリポーターしてたんですけれども、そこで群馬県の吾妻村ですね、そこに取材していました。1970年4月に高校の教師として赴任した星野さんは、2ヶ月後6月にですね、体操の指導をしていて頭から真っ逆さまに墜落してですね、頸髄損傷ということで全身が不随になりました。首だけが動くという。9年間入院しているうちに信仰に導かれて、やがてご存知の滋賀州の作家としてですね活動するに至るまでがリポートされていました。で、番組では信仰を持つに至ったいきさつっていうのはあまり詳しく触れられないんですね。でも彼の作品が雄弁に語っていると思います。今日の主婦をご覧ください。3つの作品を掲げましたけれども、右の上に勝負の花に添えてこういう言葉がありますね。黒い土に根を張り、どぶ水を吸って、なぜきれいに咲けるのだろう。私は大勢の人の愛の中にいて、なぜ醜いことばかり考えるのだろう。この絵と文字を書くのにどのくらいかかるのか、テレビを見て初めて分かりました。1日2時間が限度だそうです。半月ぐらいかかるそうですよ。15日でやっと1枚仕上がるんだそうです。そうやって1枚1枚こう積み重ねられていったんですね。左の小田巻ですけれども、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。この時に何かが起きたんですよね。それから右の下ですけれども、これドクダミですね。お前を大切に積んでいく人がいた。臭いと言われ、嫌われ者のお前だったけれど、道の端で歩く人の足元を見上げ、ひっそりと生きていた。いつかお前を必要とする人が現れるのを待っていたかのように。お前の花、白い十字架に似ていた。やがてこの、滋賀州が大きく評判になってですね、富弘美術館が放送の3年後、1991年に、村がですね、あの時ふるさと創生資金というのが配られたんですね。それでこの富弘美術館を作ってくれたそうなんです。私も何度か行きましたけども、本当に一つ一つの絵と詩が素晴らしいですね。で、この前ですね、一つの本を買ったんです。そしたら最後の後書きのところにこんな風に書いてました。私の特技、長時間じっとしていられること。それは違う、特技。まあ、そんなふうなことがあったんですけどね、こんなふうに書いてありましたよ。怪我をして全てを失ったと思ったが、気がつくと私にはまだたくさん残されているような気がした。見ること、話すこと、喜びや悲しみを感じられる心、感謝できる心、体は不自由になったが自由な心は残っていた。苦しみや悲しみの中で私を思ってくれる人たちの優しい心にもたくさん出会った。生きていてよかった。確か1981年に結婚なさるんですけども、星野さん夫妻の結婚式の引き出物は1枚の色紙だったそうなんですね。この色紙だそうです。 私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。この花何だか分かりますか？ボケだそうです。幸せボケかなんか本当ユーモアのある人ですねでこれこの本の中に収められていましたけどもね。そうなんです。人は論理や倫理では救われないんです。本当の救いは愛の神様から私たち人間を通して豊かに注がれるんです。ヨブのこの希望の言葉を読んで結びとしたいと思います。私は知る。私をあがなう者は生きておられる。後の日に彼は必ず地の上に立たれる。私の川がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。しかも私の味方として見るであろう。私の見るものはこれ以外のものではない。私の心はこれを望んで焦がれる。アーメンですね。お祈りいたします。天の父なる神様、苦しみにあるとき私たちに必要なのは正論よりも愛です。私たちも苦しみの炎に油を注ぐものではなく、愛をもってともにあなたの御救いを祈り求めることができますよう、私たちに愛をお与えください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
悲しみ在る日より愛でも一緒に歩めば幾人のこの地図ハレルヤ罪とかへさえし我が you